はい、こんにちは、ボートゲームラジオおっさんのブランチ始まります。この番組は、アナログな脳みそを持つけれどもデジタルゲームも大好きなおっさん3人が、まあ、ゲームについてあれやこれやとお話をする番組です。ということで、こんにちは皆さん。
こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、まあ、月に一度なんでいまいちこう調子もつかみづらいんですけど、相変わらず間合いとかもね、ちょっとつかみづらいですけど、まあ、今月もですね、はい、6月分、2013年6月分ちょっと収録していきましょう。じゃあまずは恒例の自己紹介からいきます。私から、はい、こんにちは、鍋です。最近はですね、何をやってたかというと、先月からもう話してますけど、ステイトオブディケイというゾンビゲームが出ましたんで、それをひたすらやってるのと、あとボードゲーム的な話で言うと、パイレーツオブリベルタというですね、デッキ構築ゲームが、オープンベータが始まったので、それをちょっといじったりなんかしていますというところです。はい、どうぞ。
はい、はい、陽介です。はい、最近はですね、Steam で、プロテウスでいいのかな、読み方、PROTEUS っていう、はい、ですね、なんて言うんでしょうね、2D グラフィックスの島をただ歩くっていう、まあ、これだけ聞くとちょっとよくわかるんですけど、このゲームちょっとなかなか素晴らしかったなと思いまして、うん、そんなのを最近やった陽介です、はいはい。よろしくお願いします。
はい、ターコイズと言います。よろしくお願いします。はい、最近、ジェットセットラジオというゲームを買いまして、
はい、
苦しんでます。でも楽しいです。
はい。はい、わかりました。そんな3人で、お送りしますけれども、じゃあ、
はい、
遡ってターコイズさんからいきますか。ジェットセット。
ジェットセット
買いました、
昔からちょっとやりたいなと思ってたんですけど、
あれは、ドリキャスの時はやってなかった。
やってなかったんですよ。ドリキャスをちょっと持ってなかったので。
ああ、はいはいはい。
でも、ちょっと良さそうだなってずっと思っていて、で、今回、PS ネットワークの方で僕は買いましたけれども、はいはい、いやー、難しいですね。あれはなんていうか、最近だともう少しなんていうか、親切にこう、ガイドしてくれるゲームに慣れすぎたせいか、こう、結構お前が努力しろみたいなところが強くてですね。
そうですね。
まあでも、ちゃんと上手くなるようになってるんで、それやってると楽しいんですけど、結構こう厳しいなと思ってやってます。
あれは壁ジャンプが使えるようになる。
あ、そうですね。
一気にトリックがね、繋がるよう
になりますね。あれやると気持ちよくなりますね、だんだん。
ね、最初の渋谷の、なんだ、バスターミナルとかで、ぐるぐる回れるようになるじゃん。
それだけで結構、なんかこう、上手くなった感じがして、面白いんですけどね。なかなかその後も結構ヘビーなステージが続くんで。
そうっすよね。
そう
かなりきついですね。クリアした、したんだっけ。記憶ない。
失礼しました。うん、もうちょっと、ね、なんかちょっと挫折しそうだなと思って。
僕は挫折しました。
ね、結構最後の方まで頑張ったけど、クリアはしてない記憶があるんですね。なんせドリキャス版はね、ドリキャスのトリガーがもう、すぐ壊れるっていう。
言われますね、それ。
弱いんですよ、トリガー。トリガーは。Xbox みたいにね、頑丈じゃないんで。トリガーがすぐバキッと折れるっていう。
折れるんですか？
コントローラー何個も。根元がね、弱いんですよ、ね。
そうなんですか。
だから、あれ結構力入れて押し込むじゃないですか、トリガーを。結構力入るでしょ、あれ。だからね、トリガーがバキッと折れるっていうのが、僕3個は4個ぐらい壊しました。
弱い弱いって言うから、だからバカになるみたいな感じなのかなと思ったんで、そうじゃなくて折れる、
割れるんです。根元のなんかね、プラが弱いんですかね、薄いっていうか。トリガーの中が抜けてるんですよね。
そうなんですね。
肉抜きされちゃったんで。それ残念です。
最近ビータ版で落として、最近でもないんですけど、ちょっと やりましたけど、体験版だけ。ハンバーガーの上りの旗が立ってて、60いくらとか書いてあって、 あ、うん、すごい、やっぱり、13年前ですよね、多分。うん、あ、なんかこう、物価の違いを感じて、ちょっとこう、もう、時代が変わってるって思った覚えがありますね。
はい、当時はすごい新鮮でしたけどね。
ねえ、いやーねー、懐かしいです、
ね。今やっても面白いんですけどね。
うん、
面白いんですけどね。
うん
ただ、ワンなんでね、結構不親切
そうなんですよね、あれ。うん。
うん。
うん。まあまあ、ね。楽しいですけど。
なるほどね。
洋介さんの。
ああ、そうそう、
プロメテウスじゃなくて、プロテウス。
プロテウス。
プロテウス。
ですね、うん、今年の1月だか2月くらいに出たやつなんですけど、
はい、
あの、なんて言うんでしょうね、フラワリーとか、風の旅人とか、はいはいあとプレイズムさんとかでも配信してるんですけど、ディアイーサーでしたっけ、はいはい、ディアに ESTA。
あ、ディアエスター。
はいはいはい。
ディアエスターか、ごめんなさい。はいはい、なんて言うんでしょうね。あの、体験することを応援してるみたいな、うん、なんかそういうタイトルの、同様の方向性みたいな感じで、なんて言うんでしょうね。一応 3D 空間なんですけど、
うん、
ドット絵の木みたいのが、ありまして、ゲームスピークさんのちょうど、あれがあるんで、スカイプに入りましょうか。
はいはい。あれですか、一昔前に流行ったインタラクティブムービー的な。
あ、なんかそういうのに近いかもしれないですね。なんかで、カエルとかがこう、ちょっとドットでいて、で、そういうカエルとかを近づくとこう、デジタル音がするんですよ。
はいはいはい、はい。
で、そうこうしてるうちに、なんかこう風が吹いてきて、で風がよどんで、渦になってるとか、そこに行くと、こう、春から夏っぽいところに空間が移動するんですよ。
はいはい、
だからその、なんでしょう、ただその空間をうろうろするだけなんですけど、なんかちょっとしたオブジェクトがあって、これは何なんだろうなって思ったりするぐらい。うんうん、
なるほど。
で、なんかでもそういうのって、まあ、やっぱり、なんて言うんでしょうね、ゲームらしくって、で、なんかこの低価格帯で挑戦してるタイトルみたいな非常にこう応援したくなるんですね、個人的には。
はい。
なのでちょっと頑張ってもらいたいなという気持ちもあるはあるんですけど。
そうそうそう。なんかグラフィック面白いですね。
結構ね、独特で、で、多分割とハマる人はハマるんじゃないかなと思いますけど、まあ皆さんにおすすめできるかと、まあちょっとっていう感じではあります。なんか動画を見てピンときた人は、なんかぜひ自分で動かしてほしいなと、なんかそんな感じですかね。
これディアエスターはちょっと気になったんですよね、このアーティスティック系のゲームというか。
で、Steam はやっぱり英語なんで、テキストがとっても多いんですけど、プレイズムさんが日本語で配信なんですけど、
はいはいはい、
なんて言うんでしょうね、その本編というか、その元々の字幕が非常に読みづらいから、わざと読みづらい日本語字幕にしましたとか、なんかそういうのが、なかなかね、いい感じなんですね。
うん、
まあ、なるほどなと。
いいっすね。なかなか。
確かにあのね、洋芸のローカライズで、字幕が、普通のゴシック体で出てくると、
あ
すっごい冷めるんですよ、
ね。
ちょっと冷静になります
ね。多いんですけど、なんかね、普通の何の変哲もないゴシック体で出てくると、お前やる気あんのかって本当思うんですよね。
思いますね、あれは。
そこまで込みでグラフィックだろってちょっと思っちゃうんで。
本当はもう一度気になるともう病気みたいなものになるかもうやめてくれよって思っちゃいますよね。
ちょっと気になりますわ、ワープロかっちゅう感じですけど。ねえ。
そこはこだわってほしい、確かに。
プロテウスちょっと気になる。
うん、まあ、ちょっとなんか、ぜひぜひ、機会があればって感じですけど。
ねえ。はぁ、あ。いろいろありますな、皆さん。
そう。で、ナベさんは、ステイトオブデコイ。
ねえ、ステイトオブディケイ。
ディケイ。うんうんうん。
はい。もうゾンビの後もね、スパンスパン。過ごして回ってますよ。面白いです。ただひたすらに、
うんうんうん。
完全にあれですね、グランドセフトオートですね。
あ、
早い話が。
なるほど、
ゾンビ世界のグランドセフトオートというか。 それでさらに一応拠点をいくつか持てて、
はいはいはいはい、
そこにそれなりのこう、なんでしょうね、施設がやっぱあって、キッチンがあったり、見張り台があったり、うんうんうん、ワークショップがあったりして、そこにその能力を持った人を配置すると、
うんうんうんうん、
例えばその射撃の腕がいい人を見張り台に置いたりとか、
あ、
コックさんを見つけたらコックさんをクッキングなんですよ、厨房に配置したりとかすると、はいはいはいはい、その食事がなんかうまく回ったりとか、
あ、
なんかね、必要なんですよ、その人数、そこにいる人数によって、
うんうんうん、
ベッドの数とか、
うんうんうん、
食料と弾薬の数とか1日にどれだけなくなります
よ、なるほど、
その分を稼いでこないといけないです
よね。アグリコラシステムですね、
うん、アグリコラシステム、
牧場物語
ね、拠点をいっぱい増やして人数分散させてもいいんですけど、一箇所を固めてもよくて、
へ、
一応ミッションがちょいちょいこう出てくるっていう。
シミュレーションゲーム的な感じなんですかね。
なんか育成シミュレーションでありながら、戦闘っていうか画面パッと見た感じはデッドライジング
で、
あのしょぼい感じジャンプが真上に飛ぶ感じ。
あ、はいはいはいはい、
走るときに姿勢良くてカクカク走る感じ。
ぎこちない
キャプチャーとか知りませんみたいな感じの。
ね、グラフィック自体はそんなでもない。
まあ普通、今見ると普通ですけど、まあでも全然動きがカクついてるぐらいで別にまあ、Xbox 360初期のゲームかな。感じですかね、
うん。
別に特別汚い感じはしないし、
うん、
あのゾンビの内臓とかやたらこだわってるので、
ダメだから。
肉片とかやたらこだわっているので、そういうのはいいです。
なるほど。あ、ガソリンスタンドとか家とかなんかちょっとちょこちょこ建物が、
そうですね。ちょこちょこ建物があって、
うんうんうんうん、
そこの中に入ってこう戸棚をガサゴサすると音が鳴るんですけど、
うんうんうん、
物資が見つかったりとか、その音でまた集まってきたりゾンビが、ドアを破壊しても音が出たりとか、何をするにも音が出てくるので、
うんうんうん、
ライトつけると集まってきた
りとか、
なるほど、
いろいろ。
スニーキングもできたりするんですよ。
なるほど。
しゃがんでれば見つかりづらいみたいな。
なんかやれることが 多くって、ね、で、目標みたいなのあるんですか？
目標は一応多分生き延びるってことだと思うんですよ。今のところわかんないんですよ。
はいはいはい、はい。
途中なんで、
ね。あ、なるほどなるほど。シナリオが進んでいくと、
そうですね。
まあ徐々にこう話が進んで
る。今はもう言われる通りになんかこう拠点のこう人員を増やしたりとか、
はいはいはいはい、
人助けをしたりとか、
うんうんうん、
薬品が少ないとか、うん、食料が少ないとか、
うん。はいはいはいはい。
ね、そんなのを繰り返してるだけなんで、
まあ、
どうなるのかわかんないですけど、脱出とか出てくるのか、
うん、
ただもう完全英語でその言語依存がすごい高いんで、
きついですね。
あれは英語わかる人じゃないと本当に辛いと思いますね。字幕もまた読みづらいんですよ、これフォントが。さっきのプロテウスじゃないですけど、本当ね、だからちょっと僕も録画しながらやってますけど、やってる時はほとんど分かんないですね、何をやってるのか。だから本当の意味では楽しめてないので、ちょっと残念。PC 版がそのうち出る噂があるんで、
そうみたいですね、
うんうんうん、そうなると日本語もっと誰かが作ってくれれば、
うん、なるほど、
うんうんうん、っていう感じですかね、うん、ただあれ多分もっと作るの相当時間かかると思います。
ああ、
うん、多いんですね言葉が、
テキスト量は結構多いんで、
うんうんうん、
会話とかも多いし、
うん、
なんかキャラクターごとのシナリオみたいなのも結構用意されてるっぽいんですよ、
うんう
ん、
あ
なかなか手は出しづらいですが、
うん、
体験版は配信されてるので、
うんうん、
なるほど、
なんかそのオープンワールドゾンビってやっぱり、ね、素晴らしいですね。
素晴らしい
ね。なんかそのグランドセプトオートとかでもなんか DLC でゾンビモードみたいなのが出るといいなと。
はいはいはいはい、ね、そうなんですよね、
確かに、うんあんまりないかもしれないですね、うん。レッドデッドリデンションはちょっとゾンビモードありましたけど。
うん、そうですね、別売りにされてましたね。あれともまた違う、
うん。
レッドアイランドほど
軽
いノリではないんですよ、ね、
はいはい、ああ
結構シビアなの で、
うん、
で。死んじゃうとキャラクターロストになっちゃうので。
へー、
あ
忍者とキャラクターロストで、その自分の拠点にいる他の人になるんですよ。
あ、なるほど。
あ、
ゾンビ言うとはちょっと違うけど、でも。
そうですね。うん、だから新しい人が発見して、どんどん人数増やしていかないと、
あ、
死ねなくなるというか。
へ
ぇ、貴重なその能力を持った人を死なせない、死なせたくない。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、
なるほど。
レベルアップ要素もあるし、なんかね、結構遊べそうです
よ、うんうんうん、面白そうですよね、聞くだけで、
うん、もうね、日本語化されてたらもう迷わずお勧めしますから、
うん、
そこだけですね、
うん、確かに結構ボリューミーな感じがしますね、パッケージ並みの、
うんうん、
2ギガ、あ、データ2ギガだったんですけど、
うん、
だそこそこ入ってるはずですよ、
あ、
うん、
なるほど、なるほど、
なかなかね、そんなですよ、ゾンビ。
今月のゾンビ。
今月のゾンビは、先月のゾンビはデッドアイランドでしたけど、今月のゾンビはステートオブディケイですね。
すごいですよ。おすすめ食材みたいになってます
ね。で、来月のゾンビっていうか、今月末からのゾンビはラストオブ
ディケイですから。ああ、来ますね。予約しちゃいました。
それと、デッドアイランド、日本版。
ああ。
忙しいです。
忙しいゾンビって。
忙しいです。パイレーツ・オブ・リベルタっていうお二人やられました？
やってないんですよ。
やってないですか。僕もね、ついさっきやってみたんですけど、
はいはい、
意外と面白いですよ。要はドミニオンですけどね。
あ、はいはいはい、
機構中なんで。
面白いですか、う
ん、あの、普通にツイッター ID とかでログインできるんで、うんうん、ぜひやってみたらよろしいかなと。
なるほど。
うんうんうん、
確かに思いますけどね。
うん、
なんかね、で、機構中なんですけど、うん、
はいはい。
ドミニオンとかってあれは手元にその金貨なりそのお金を貯めてなんかこうカードを買うじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うんうん、で買うときになんかね手持ちのカードを1枚捨てなきゃいけないっていうのがあって、
はいはい、
へ
ー、だ例えばなんか今回海賊なんで、
はいはいはい、
なんか要は普通の兵士が船員、
うんうんうん、
下級なんだっけな、船員、中級船員、上級船員
みたい
な、
はいはいはい、
こうね、ポイントがちょっとずつ上がってくるんですけど、うんうんうん、上級のその船員を取りたいんだけど、手持ちに今、その場に出てるカードがいいやつばっかだと、
うんうん、
1枚捨てなきゃいけないんですよね。
ほうほうほうほう。
そこのなんかね、駆け引きみたいなのもあったりして、ちょっと変わってて面白いですね。ぜひぜひ無料なんで、
うん、
あのブラウザでできるんで、iPad とか iPod とか iPod じゃない、うんうん、iPhone でも画面は小さいけどできます
ね、うん。ブラウザでやるんですか？
ブラウザで動いてますね。
うん、なるほど。
へぇ、これってどうやってマネタイズしてるんですかね？
一応なんか、その、プレイするのにハートを使うんです。
はいはいはいはい。
時間で回復するハートなんですけど。
はいはいはいはい。
それがなくなっていくんで、一回プレイすることに。
うんうんうん。
多分それ回復したくて、お金を使うとか、あとは、なんかいろいろアイテム買ったりもできるんですけど、
はいはいはいはい、
基本的には無料で遊べます。全然。で、なんか一応対戦するとなんかポイントが溜まって自分のカードを増やしていけるので、だんだんランク上がるごとにこうカードを増やせるんですけど、一応一人で遊ぶモードもついてるんで、
うん、
一人でお試しも。だいたい1時間でハート1個回復するんで。
ああ、なるほど、なるほど。
だから1日休めば5個分ぐらい溜まってるので。
はいはいはいはい。
5回ぐらい遊べる。
へー。ちょっとやってみよう。面白いですよ。面白そうですね。
うんうん。あの、デッキ構築知らない人でも、
うんうんうん、
丁寧にチュートリアルがついてるんですぐわかると思います。手軽なんだよね。これぜひボードゲームとして出してほしいなぐらいになかなか出来がいいですよ。
なるほど。
うんうんうん
うん。これ公式ページ見てるんですけど、結構凝ってますね。これなかなか。
ねえ、なかなかいいですよ。
うん、
結構ねバカにしてたというか、
うん、
大したことないだろうと思ってたんですよ、
うんうん
うん。全然やってなかったんですけど、意外と面白いぞっていう。
なるほど。これもそのドロッセルマイヤーズの渡辺さんが参加してるんですよね。
そうですね。うんうん、参加されてますね。
すごいな
ぁ。もうね、すごいっすね。どこでお金を稼いでるやらよくわからんですね。一応アイテムショップとかあるんで、
うん、
多分これで、払 ハート回復っていうのがあるんで、ジュエル購入、ああ、確かにここでありますね。
なるほど。
その、この、運営会社さんのアークっていうのかな、
オンラインゲームのサイトさん、はいはいはいね、
そこのポイントを買うっていうのがあるんで、多分それでゲーム内でいろんなものを一気にこう、
ああ、なるほど。
使っちゃうみたいな、
時間短縮みたいなことですか、
ね、うん、そうですね。多分連続プレイができたりとか。でもまあ5000はとりあえずできるんでね、一人で遊ぶ分に。
ほうほうほうほう。
ただランクマッチはなんかね、ハート確か2から4消費って書いてあるから、オンライン対戦をするとなると、うん、ちょっとハートが足んないなと思うぐらいのバランスなのかもしれないですけど。
なるほど、なるほど。
一人で練習する分にはね、全然、そんなハート足んない感じはしなかったですけど。なるほど。ちょっと遊んでみてはいいかがかなというところでした。
はい。
ゾンビだけじゃないぞ。しておかないと。はい、そんなとこで、で、今回の、この、おっさんのブランチで何の話するかっていうと、前回話しました、あの、ワークショップのね、
はいはい、
お話を洋介さんが、
はいはい、
持ってきまして、でゲームをね、作ったらどうかみたいな、みんなでこう考えようみたいな話をされてたんで、それを今回ちょっと、まあ、丸々1時間ぐらい使って、やろうじゃないかということで、お題は、じゃあ後で考えましょうなんて言ってましたけども、あの収録の後にまあみんなで、まあ、3人で喋ってて、お題をまあタイコズさんがまた、ね、アイデアマンのタイコズさんがポロッと言ってくれたお題が、座布団。
そうなんですよ、僕もね。
座布団のゲームを考えろと。まさかの座布団。これで、まあ、デジタルでもいい、アナログでもいいから、みんなで考えましょうって言って、前回のまあ収録が約1ヶ月弱。
そうですね。
3週間ぐらいありますか。
もう、この2週間も多分、生涯で一番座布団のことを考えます。
ね
こんなに座布団のこと考えることない、ね。
座布団について結構検索しましたね。
ね僕も検索しましたよ、座布団で結構。
うん。
ほんと検索しましたよね。座布団に関わるものをいろいろ検索した結果、一応みんな1個、あと、洋介さんは2個考えてきた、ということなんで、で、一応本編ではそのお話をしましょう。
はい。
じゃあ、なんだ、ボートゲームラジオおっさんのブランチ。今回第何回目でしたっけね。第何回目だ。第4回目
ですね。
ですね。じゃあ、第4回目のスタートになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。というわけでですね、ちょっと仕切りが僕に移るんですけども、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
で、まあ、前回もお話ししたんですけど、先ほどの通り、まあ、ドロッセルマイヤーズさんでやってるワークショップがありまして、まあ、そのアナログゲームを、みんなでまあ話し合って、その場でテーマを決めて作ろうということで、それの真似をしましょうと、僕のアイデアで、ゲームをそれぞれね、出してくるという、今回の企画なんですけど、デジタルと、まあ、アナログと、まあ、どちらでもということだったので、僕ちょっと頑張ってですね、デジタルのゲーム案と、アナログのゲーム案と、まあ、一つずつ、ちょっと僕は考えてきてみたんですけど、
素晴らしい。
お二人は、どれぐらいというか、どちらを、
アナログを1個。
はいはい。
ですね。
はい。タコイさんは、はい、
あ、僕は、僕もアナログを1つ。
あ、そうですか。じゃあ、僕がデジタルのゲームをまずじゃあちょっと発表して、で、まあ、それに関して、ああやこうや言ってですね。
はいはい、はい。
で、その後、じゃあ、乗ってる人から、まあ、順番にアナログのゲームを発表していくと。なんか、そんな形にしたいんですけど。
はい。
ですね。 一応考えてきたんですけどね、やっぱゲームを考えるって非常に難しいなっていうのがやっぱ一番の感想だったんですけど、うん、
何せ座布団ですからね。
そうなんですよ、座布団のテーマってね、まあ、なかなかこう味のある、かつ、なんて言うんでしょうね。それだけでこう雰囲気を全部持ってかれるもので。デジタルゲームを考えるにあたっては、一応目標としては、どちらかがちょっとそれ欲しいなって言ってくれたら、まあ、僕の勝ちかなと思って、ちょっとアイデアをね、絞ってきてたんですけど、タイトルはですね、漢字で座布団ですね。
パンチで座布団。
漢字で座布団。漢字で、もう座布団って、座布団だけで、
ね、
座布団。
はい、まあまあ、漢字三文字の座布団。
座布団で、はい、で、ジャンルはですね、ビジュアルノベルって言うんですかね、サウンドノベルで、選択肢はほぼなし。で、ハードは 3DS のダウンロードソフトで、800任天堂ポイント。
はいはい。
ちょっとまあ、これぐらいかなという値段で、シナリオはですね、ちょっとここはもうね、夢のような話ですが、豪華に、最近トンビでも話題の重松清先生。で、音楽は下村陽子さん、ね。もうゲームの音楽でもかなり有名な方で、ナレーション森本レオで。で、このもうビジュアルノベルなんですけど、一応あらすじを考えてまいりまして、15歳の時の話で、父親を1年前に亡くしたと。で、今はよく怒るけど、本当は優しい母親と二人暮らし、
うん。
お父さんが死んだあの日、僕は普段通り電車を友達と待っていたと。中学生になったばかりで僕は生意気な口ばかりを聞いていて。友達に電車止まってるんだって、人身事故みたいだぜって教えられて、なんて迷惑かけんだよ。どうせ死ぬんなら人の迷惑かけないとこで死んでほしいなって笑ったって。何も知らなかったって。自殺って弱いやつがするんだよって僕は言ったって。何も知らなかったんだ、本当にって。で、それから僕は誰とも口を聞かなくなって、どんな時にも感情の波が押し寄せてきて喋れなくなったと、
うん。
そんな僕が部屋で一人で過ごした時に、父が座っていた座布団が僕に、おい、飯は食べたかと話しかけてきました。というところから始まるように、こういう感じの出だしで入る、サウンドノベルを、ちょっとこう考えてきて、
なんか今の自殺っていうのはお父さんが自殺した
と。そうそうそうそう、それをこう、はいはいはい、なんかこうああじゃねえこうじゃねえって言ってた私っていう。
はいはいはい
はい。
でまあ、キャッチコピーも考えましたね。生きる意味は父の座布団が教えてくれたっていうこうなんか
聞いたことある。
こういう感じですね。はいはい、
座布団と対話をしていく。
そうですね、座布団と、まあ、ある程度の選択肢はあるけれども、まあ、ほぼシナリオは一本で、
うん、
どっちにせよ、その、まあ、どうして彼が死んでしまったのかとか、でもこれから僕はどうやって生きていくのかとか、なんかそういうメッセージをですね、重松先生ならきっとうまく書いてくれるじゃないですか。
投げた。
投げた。いうところで。はい。
うん。まあ、書いてくれそうですけどね。
そうなんです。
すごく。
なんかね、青い鳥っていう短編集がありまして、背景ネズミ大王様っていう、こう短編があるんですけど、まあ、そこでも同じようなね、シーンがあるんですよ。
はいはい。
こう、ハムスターを飼ってくれたお父さんだったかな？なんかそんな話なんですけど。そうそうそうそう。もう、まあ、どうなんだろうなっていうね。まあ、こんな空気になるじゃないかなっていうのはなんとなく予想はしてたんです
よ。いや、でもその周辺のこの情報が良かったですよね。
そう。この、
周りね。
そうなんです。もう設定を考えるっていうのは結構こう、なんでしょうね。キャラクターメイキングみたいな感じで。ちょっと楽しかったです。まあ、聞いてる方が楽しいかどうかはちょっと僕にはよくわからないですけど。
うん、ええ、なんかわかりますよ、そういうの。うん、楽しいですよね、それ。
楽しいんですよね。これ、うん、俺の考える最強のゲームみたいな。
うん、3DS で800ポイントで。
これちょっとね、リアルな価格帯だと思うんですよね。ちょっと動物の森に疲れて、あれこれちょっと面白そうじゃねっていう、
うん、
こう、そういう、こう、ちょっとね、仕事に疲れた OL が涙するような作品にしたいなと。
今ちょうど短編を読んでもらうぐらいのノリってことですか、
うんうんうん、そうですね。映画、うんうん、まあ、そうです。まあ、その、 ね、ゲームの形式にもありますけど、テキストの量はそんなでなくても、まあ、3、4時間ぐらいになりますよね、
うん、
きっと。
そうですね、そうですね。
うんうん、
あの個人的には、その、座布団からお父さんが座っててみたいな、
うんうんうん、
そこの流れは結構好きですね、
うんうんうん
うん。お父さんが座ってた座布団でみたいな。
うんうんうん。
うんうんうん、そこはいいかなと。まあ、ちょっとシナリオ次第ではちょっと、読んでみたいかなぐらい。
うんうん、ありがとうございます。
多分体験版は
うんうん、うん、
その自殺したのが実は父だったガーンぐらいのところで体験も終わっちゃいますよね、きっと、ね。
そうなんでしょうね。
ね。ね。多分そのオープニングタイトルの手前ぐらいで終わっちゃうと思うので。
うんうん
うん、ねえねえ、ちょっと面白そうかなと。
よかったです。もう、そう言っていただければね、うん、もう、僕はもう満足。
ただその、重松先生頼りなところはちょっとなんとか。
そうなんですね。
なんとかしてくれる。
うん。なんとかしてくれると思うんですよね。まあまあ、こういう感じで。
完全に企画です
、うん。でもなんかこう、部分を考えるときってすごい楽しいってありますよね。
うん。うん。
ゲームのこの部分だけはすごいシーンを考えたみたいな。
うん。
その辺はね、やっぱなんか楽しいですよね。
うん。このカットがこういう感じでとか、かね、うん、なんかすごい、ね、楽しかったです。はい。じゃあちょっとね、はい、時間もあれなので、次の方に移りたいかなと思うんですけど、じゃあ、
デジタルの部ね、今の。
デジタルの部はね、はい、一応じゃあ、はい、僕一人だったので、はい、さあ、アナログの部分ということで、
はい、
じゃあ、ナブさんか、ターコイさんか、どちらか先にやりたいよっていう方がいれば、
座布団。
はい。座布団がテーマのアナログゲームを我々考えてきましたよということなんですけど。
はいはい。
はい。じゃあ、
いいですか？はい。
あ、はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。はい、ですね、僕考えたやつはですね、うんうん、カードゲーム。
はいはい。
アナログのカードゲームを考えてきてですね。
うんうんうん。
で、タイトルが、
はい。
妖怪座布団。
ほう。
うん。
なんか、どっかでパクってきたよ。感じもなくもないんですけど、これどういうやつかっていうとですね、こう、家にいろんな妖怪が遊びに来る。
はいはいはい。
ですね。で、大きい妖怪とか、小さい妖怪が遊びに来る。いっぱい遊びに来ると。で、来た妖怪をもてなすために、座布団をね、出して座ってもらう。
はい。
だけど、この、大きい妖怪には、小さい座布団には座らせることができない。
うん。
で、大きい座布団には、小さい妖怪は、座らせることができる。
うん、うん、うん。
で、妖怪なんで、ちゃんともてなしてあげないと、怒っちゃう。
うん、うん、うん。
いたずらしちゃう。
はい、はい、はい。
ちゃんと座らせられるように、
うん、
その、うまく、カードハンドリングしていくっていうテーマのゲームをちょっと考えて
ます。ほうほうほう。
で、これ結構、ちょっとさっき実は一人、これどうやって説明したらいいのかなって、予行練習はしたんですけど、なかなかちょっと難しいんで、ちょっとうまく説明できるかよくわかんないんですけど、これ、じゃあさっきのその座布団と妖怪ってどういう感じかっていうのを一応ちょっと説明をさせてもらうとですね。
はいはいはい。こう、
座布団カードみたいなのをですね、各プレイヤーが自分の前に表にしてこう置いていくんです。何枚か。それ自分のお家で、自分のお家にある座布団。
はいはいはい。
で、まあ、4枚ずつぐらい各プレイヤーの前に置かれてると。
うんうんうんうん、
で、自分の手札も実は持っていて、それが妖怪のカード。うん
うん、はいはいはいはいはい。
で、妖怪のカードと座布団のカードにそれぞれ数字と、それぞれの数字に見合った大きさの妖怪とか座布団が描かれて
る。はいはいはいはいはい。うん、
で、妖怪カードをみんなで、せーので、同時にこう出すと。
うんうん、
で、そうです。出して、で、同時に公開すると。
うんうんうん、
1枚ずつ。で、数字の小さい妖怪からですね、
うんうんうん、
これ自分の座布団か、 誰か他の人の座布団の上にどんどん座らせていくんですね。
ほうほうほうほう。
で、座らせていって、自分の出した妖怪とかが、こう、どこにも座らせられないっていう状態になると、うんうんうん、その妖怪が怒っちゃいましたってことで、うんうんうん、その妖怪の大きさに合わせて失点する。
うん、
点数をした、
うんうんうんうん。その場では一番小さいカードを出し、小さいカードを出した人から順番に、座らせていくと。
で、小さいカードを出せば、まあ、早めに座らせるんで、空いてるんで、座らせやすいんですけど、
はいはいはいはい、
後ろになればなるほど、こう、座らせる場所がなくなってくる。で、自分のところに座らせるのと、誰か他の人のプレイヤーのところに座らせるので、こう、ちょっとだけ違いがあって、自分のところの、こう、座布団は、こう、組み合わせて大きな座布団にするってきて。
ほうほうほうほう。
だけど他人の家の座布団はその組み合わせられない。
うん。
いうようなルールにしておくことでです
ね。
こう、小さい数字の座布団、うん、妖怪を出して、うん、こう、相手の座布団をこう、どんどん奪っちゃったんですね。大きい数字を出そうと思ってももうどこにも住まわせられないみたいな状態を作ったりとか、そんなことをできたらどうかなっていうところで結局考えがですね、止まって終わっちゃったっていう感じなんですけど。
なんかその数字のバランスみたいなものはそのゲームバランスに結構影響しそうですけど、それでもこう、そのアイデアとしてはなんかその面白いなと思うのはその相手のメリットを奪っていけるし、自分の安全も図れるみたいなのって、なんかその、なんて言うでしょうね、相手と場所を選ぶっていうところで、なんかすごいこう自分でプレイしてる感がたくさん生まれそうで、いいですね。
なんか、でもやっぱ難しいですね、なんか今。これ形になっていくっていうのがなかなか具体的にイメージができないんですよね。なんとなくこう、コンセプトしかなくて。
でもなんか、なんとかなりそうな感じ
ですね。そうですね。なんかその、
アイデアとしては。
なんか、
頑張ったらなんとかなります
ね。すごく、なんか、可愛い妖怪の絵が、僕結構なんか頭に浮かんできて、ね、その大きな座布団とちっちゃい座布団ととか、すごく楽しげじゃないですか。すごいいいですね。
そうです
ね。なんかわかりやすそうですね。
なんか子供の頃、自分フルーツバスケットって好きだったんですよ。
はいはいはいはいはい。
椅子にみんなで輪になって、こう座って、こう、バナナとか、リンゴとか言って、その果物を持ってる人がこう席を立って、その間にこう、椅子にみんな座るっていう。で、一人誰か座れなくなっちゃう人がいるみたいな。ああいう遊びってなんか、アナログゲームでなんか実現できないかなっていうのが、スタートだったんですけど、それをちょっと座布団に置き換えて。
いやー、ねえ、いい感じです、うん。なんかもうトランプとか何種類か揃えれば、
そうですね。
なんかその、一旦プレイしてみることはできそうな感じですもんね。
ねえ、手札はモンスターだけなんですよね。
そうですね。
妖怪。
妖怪。
だから手札の枚数イコールその単数で、結構短くもう終われるってことですね。
終われる。
軽く遊べる、
自分の5枚分持ってる妖怪全部出し終わったら1ラウンド終わりみたいな。そのぐらいでもいいかな。
座布団は何個あるんですかね、手前に。
手前に、自分が5枚妖怪を持ってるんだとしたら、4枚ぐらいでもいいかなと思うんです
よ、ね。はい。
ちょっと少ないって。誰かみんなこう、1人1枚分ぐらいは失点しちゃいそうになるみたいな。で、なるべくこう、小さい失点の方がいいよね、みたいな。
なんかでも、ゲームになりそうな感じがする。
ですよね。なりそうですよね。
まあ、やったらまたそれなりにいろいろ問題出てくるのかもしれないですけど、聞いてる限りは、その、妖怪をもてなすっていう、その、可愛らしさと面白さと、あとその小さい、先に座ると点数は低いけど安全。大きい点数を狙うと危険だけど、みたいな。あと相手のとこにも置けるっていう。そのね、 感じがいいか
な。ねえ、すごく。
うん。
意外と、うんうん、意外と形に、うん、頑張ればなるかもしれないですね。うんう
ん、あれですかね、だから自分のその手前の座布団もある程度こう、4枚なら4枚でこうくっつけておくとか、最初に自分で決めてやっておいて。
それはちょっといいかもしれないですね。
相手のこの座布団の状況が見える状態で、お互いにこうモンスター、妖怪を出し合うっていうにすれば、ね、ある程度、そのブラフもかけられる。
そうですね。
はいはいはいはい。
そうですね。戦略的にも
なりそうですね。
うんうんうん。
ね、面白そう。
うん。なるほど。
じゃあ、
うん、ありがとうございます。
高橋さん、それ、うん、はい、制作、ね、ということで。
ねえ。ちょっと、僕、
これ聞いてる人がパクらないよね。ね。
で、完成する前に、こう、パクられることを心配する。
ねえ、ね。そうですね。何でしたっけ、タイトル何でしたっけ。
あ、妖怪座布団。
いやー、ね、ちょっと、名作の予感がしますね。
ねえ。うん、ね、うん。なんか、いろいろ、こう、考えどころがありそうだし。
うん
うんうん、ちょっとこれ、お金の匂いがして
きた。本当ですか？お金も
いやらしい話ですけどね。いやらしい話。
いやらしい話。
ね、
ありがとうございます。はい。ね、はい、じゃあ、どうしましょうかね。僕。
じゃあ僕行きましょうか。
はい。は
い、ね、
お願いします。
さん
はい。
じゃあ、まあ、座布団のゲーム。
はい。
はい。
ということで、僕もカードゲームなんですけど。うんうん、
はい。
タイトルはですね、アルファベットで、K-A-M-I-Z-A で、神座ですね。
ほうほうほうほう。
はい、神座、下座の神座。で、これは、どんなゲームかって言ったら、要は単純にですね、バッティングなんですけど、要は、
うんうんうんう
ん、みんなでカードを出し合って、まあ、ぶつかったらダメっていう感じのやつなんですけど、うんうんうん、場に、まあ、座布団カードがあって、うんうん、まあ、座布団カードね、ボードでも何でもいいんですけど、神座が一箇所。で、下座が、その、プレイしてるメンバー、マイナス1個分のプレイヤー。例えば、神座が、4人でプレイしたら神座が1で、下座が2個。誰か1人は座れないパターンがあって、で、みんな手持ちのカードがあって、その座布団がある場所は料亭なんですよ。要は、どっかの会社のですね、会社同士のでっかい、こう、会議みたいなのがあった後の、懇親会的な、
なるほど。
高級料亭。で、いろんな会社の社長さんなり重役クラスが集まる場所で、誰が神座を奪い合うかっていう。
ほうですね。
で、手持ちのカードが、みんな社長を、専務、部長とかっていうのが、例えばまあ5枚ぐらいある。
はいはいはいはい、はい。
で、それをですね、要は単純に社長が一番強い。
うんうんうんうん、
で、その一人一人、下座に出すか上座に出すかを宣言して一個ずつ出していくんですね。
ほうほうほうほう。
伏せて。僕は上座に出します。
うんうんうん、
僕は下座に出します。
うんうん、
単純に上座は一箇所なんで、
うんうん、
社長を出せば、取れる可能性が高いですね。
うんうんうん、
その、まあ、座布団イコール
選手
として。で、社長を出せばいいんだけど、社長、じゃあ僕も神座に出しますってなると、
うんうんうん、
社長同士の場合だったらもうバッティングしちゃうんでダメと。
うんうんうん、
で、社長と専務とかだったら社長出した人がその神座に座れる。じゃあ僕は安全にこう下座を狙いますと。いう場合は下座は点数は低いけど、取りやすいと。
うんうんうん、
もちろん下座に社長で座っても OK と。
うん、
強いから、勝てるから。
なるほど。
で、手持ちのカードの中1個だけ愛人ってカードがあって。
ほうほうほうほう。
これは社長にも勝てる。
ああ、神座に座っても、OK。
神座に社長がいても、愛人だったら勝てる。
あ、なるほど。
一個だけ。
うん、
逆に、愛人は下座には出せない。
あ、なるほど。
神座しか
出せない。
そんな感じのバッティングゲームで、まあ手持ちのカードを一回使ったものはなしで、
うんうんうん
うん、まあ5ターンぐらいで終われるような、点数取り合いゲームはどうかなと。
なるほど。
うん、
こう、
あ、それ
いいですね、テーマもね。まあ、座布団のイメージから、料亭でっていうところも。
座布団イコール料亭っていうもの、その接待みたいな、それしか浮かばなかったんですけども
。
いや、これはなんかもう、形になってますよね、結構。
うん。
でも、わかります？単純なバッティングゲームだなと思って、なんか一ひねり欲しいんですよね。
うん、うん。
もう一ひねりちょっと欲しいなっていうのがあるんですけど。
なるほど、うんうん。あの、Eカード的な、うん、あの、解除の、Eカード的なんだけど、うん、それに、なんていうか、ちゃんと強弱がもっと段階的にあるっていう、うん、そこがちょっと面白いですよね。
上座、下座で、下座をもっと細かく分けると、ちょっとややこしくなるかなと思って、下座と上座だけで、上座だけは分けたいかなと思って。アミダちょっと点数高めで、
なるほどなるほど、
狙いに行くと難しいみたいな、
逆にこう、部長とかを下座に出しちゃった場合、で一番その中で偉い人だった場合、っていうのはそれは逆に点数にならなかったり
する、それはいや部長なんで勝ちとかそれでもいいかなとか、その要は下座の中で強い人から二人が。
ああ、なるほどね。
あ、なるほど、なるほど。
で、弱い人が、一番弱い人が落ちる。もしくはバッティングしたところがなしになるっていう。下座でも、部長が二人いたら、その二人の部長はなしとか。
はいはいはい。
下の課長が一人座れちゃうみたいな。空いてる席があってもしょうがないみたいな。そのバッティングの上は難しいかもしれないんですけど、どこをバッティング OK なしにするかっていうのはちょっと。上座だけにするのか。下座でもバッティングどうするのかと思ったんですけど。
そうなんだ。もうここまで煮詰まったように感じても、やっぱりディティールのところを詰めていくと、なかなか、こう、こんなちょっとのバランスで、だいぶゲーム変わってきますもんね。
そうですよね。そういうところをちゃんとしようとすると結構細かいルールが増えちゃったりとか。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
難しくなるんですよね。そこをシンプルにまとめたいなって思うのがなかなか
難しいですね。
ちょっと愛人カードをなんとか通したい。
すごい、愛人カードのなんかこう、ちょっと、なんでしょうね。赤いドレスで胸の谷間が見えてる感じの。
そうそうそう。
愛人のカードがね、ちょっとこう頭に浮かびますね。
もしくは和服のね。
ああ。
おかみさんみたいな感じ。
愛人も何通りかあったりするんですね。
何通りかやっぱね、やっぱ。
欲しいですよね。上座に愛人座らせちゃう社長はちょっと嫌な感じ。その会社嫌だなって。
多分その愛人はもういろんなこう社長クラスの、情報知ってるわけですよね。
あ、なるほどね。
だからあんたちょっと、あれのことをバラすわよ、みたいな。
なるほど、ね。
文字通り最強。
文字通り最強。だからあとはその愛人になんか勝てる何か、それかあと愛人カードが2枚出た場合、上座下座関係なく、バー全体で、出ちゃった場合全員ダメとかね。もう場がおかしくなるみたいな。極道の女たちみたいな。片平なぎさが。ね、片瀬二郎と戦うみた
いな。そういう感じだと、やっぱり女社と社長のカードとかですかね。
ああ、そうですね。それもいいかも
しれない。プロモカード
だな。誰か一人女社長がいて、女社長の場合は愛人キャンセルできる。
広がりますね。
結構広がりますね。なるほどね。
劇画調の絵でお願いしたいです。ぜひ。小池先生あたり。
ああ。濃いなぁ。
濃いですね。
ちょっと、こうね、もう、エログロな感じで。
そうですね。神座っていうゲーム。
はいはいはい。
どうかな。
じゃあ、これも、ね、来年の春のゲームマーケットに、もしかすると、ナベさんね、出品なさるかもしれない。
なんで座布団のゲームばっかりしたの？
こいつら座布団ばっかり作ってるけど、なんかあるのね、そういう感じ。
はい。はい。バッティングのゲーム。
ありがとうございます。はい。
はい。
じゃあ最後、僕ですね。なんかちょっとこう、はい、割としっかりしたゲームの流れの中ですね。どうしたらいい？僕PDF ファイルを作ってきたんですけど、非常にわかりづらいかなと思
います
。
いただきましょうか。
お送りしていいの？お送りしちゃっていいですか？
はいはい。
はい。
もらいましょうか。
お、はいはい、はい。ですね、僕は、座布団を、思い浮かべたときに、やっぱりまあなんか、たくさん座布団が並んでると、まあ人が集まって、まあ人が会話し合うイメージだったんですよね、割と。で、僕自身はこう数字を使ってとかっていうののバランスを取ることも早々に諦めまして、 おしゃべり主体のゲームにしましょうと思いまして、一応キャッチコピーからもこういうの考えることにしまして、ね、悩み事の TRPG をしようということで、座布団を敷いてみんなが集まってるところで、大きな座布団のカードみたいなものに、自分が辛い気持ちになった場面をちょっとこう書いていって、で、例えば、何月何日の朝10時に、部長が僕を呼び出してみんなの前で怒鳴りましたと。僕の責任じゃないことだったんだけど、まあ、いろんなことを感じて、僕はちょっとイライラして辛かったと。で、自分なんてダメだって思ったし、まあ、部長は僕のこと嫌いなんだみたいな風に思いました、みたいなことを、ちょっとこう、10分ぐらいちょっと時間を取って割ときっちり書いていただくと。で、これもキャラクターカードなんですよね。この TRPG のキャラクターカード、かつ場面カードみたいなもので、で、この大きな座布団の裏に、これちょっと書いていただいて、で、これをこうシャッフルして、各メンバーに回して、で、この、じゃあスタートプレイヤーはちょっと悩みの多そうな雰囲気の方から始めましょう、って、始めていただいて、で、目印の、急須のカードを、スタートプレイヤーの前に置きます。で、スタートプレイヤーは、その与えられたキャラクターカードを、まあ、ちょっとその場で演じていただくと。みんなの前で、今日は何月何日だなとか、あ、今朝10時か、みたいな、あ、部長に呼ばれたぞ、みたいなのを、ちょっとみんなの前でやっていただいて、で、こんな風に辛い気持ちになりましたよっていうことを、までやっていただいた後に、他のメンバーは、その演じられた悩み事を、ちょっとこう、見方を変える。という視点から、こう、ちょっとそういうののヒントになるようなカードで、なんて言うんでしょうね。ちょっとこう、何個か考えたものをあげると、マイナス思考じゃないかとか、それは、こう、ちょっとこう、なんだろう、結論が飛躍しすぎてはいないかとか、なんかそういう、こう、お菓子をモチーフにしたカードに、ちょっとこう、考えるヒントになるような、それはちょっと一般化のしすぎじゃないか、みたいなことを書いたカードを用意して、で、こう、プレゼンをすると。いや、君、それはちょっと考えすぎだと思うよって。マイナス思考すぎないかとか、いや、怒鳴られたからって言って嫌われてるとは限らないよねっていう、こう、見方を変えるような、こう、プレゼンをしていくと。で、全員のお菓子が出終わったところで、演じたプレイヤーが一番、あ、この人良かったよねっていう人に、お茶カードを出して、で、そのお茶カードが得点になりますと。うんうん、で、お茶カードが一番多いプレイヤーが勝ちなんですけど、プレイ終わった後に、うん、あれは誰の悩みだったのかとか、あれはあの演じ方で合ってたのかとか、うん、こんななんかゲームに使ってみたら自分の悩みがちょっと軽くなったよな、みたいなことになったらいいなと思ってですね、考えてみたんですよ。で、何がどんな風にあれなのかなと、キャット&チョコレートが僕とても大好きなんですけど、あれってやっぱりシチュエーションが限られてくるんですよね。当然その、まあ、カードで決まってるので、でそうすると、あ、この場面見たなとか、そんな風になってくるんですけど、これみんなが書けば、もうシチュエーションは無限だし、あとはこう、なんでしょうね。割と自分の悩みを客観視できたり、あとはこう、なんかその、人前で演じるってちょっと面白くないかなとか、あとはこう、なんて言うんでしょうね。悩みを、こうちょっとロールプレイングしてみるって、ちょっといいんじゃないかななんて、こう、これ夜中にずっとこう、一人で考えてたわけ。なんだかね、そう、こんな感じなんですけど。
なるほど。
なんかこう、
これあれですね。なんか、はい、アル中の人とか。
そうですね。自助グループみたいなのに。
なんか、みんなで集まってのワークショップじゃないですけど。あれの感じですね、なんかこう。
そうなんですよ。だからその、まあ、もともとその認知行動療法っていうのは、なんか、あるはあるんですけど、あ、まあ、なんかそういうのを、はいはい、まあ、モチーフにしつつ、それをこう、点数化するにはどうしたらいいかなとかっていうのを、ちょっと考えてね、やってみようというところなんですけど、そのなんか、なんて言うんでしょうね。僕が思う、その、 座布団のイメージは、やっぱりミーティングなんですよね、確かに。
うん。そうそうそう。これって、あれなんですか、要はその、悩みを演じて、はいはい、それをみんなで解決してあげるっていう。
解決するとか、その、ちょっと見方変わったよね、とかっていうところを、まあ、目指してはいくんですけど、
うんうん、
でも、そのプレイヤー、演じてる人は、悩んでる人にカードが回ってくるとはもちろん限らないわけじゃないですか。人の悩みをこんな風に悩んでるんじゃないかなって演じてみて、で、それはこんな風に見方を変えたらいいんじゃないのっていうアドバイスがあって、多分結構どんどんずれていくと思うんですよね。なんかそのなんかずれ感とか、あとはその、とにかくその人様の悩みを無責任に演じてみる感とか、なんかそういうのって、あの、ちょっと面白いんじゃないかなと。いうところが、なんかやってみたいな、こういうのっていうのが、こう、僕の一番最初のスタート地点だったんです
よ。ああ。他人の悩みは自分のものとしてやるっていうのは、確かに新鮮ですね。うんうんうん、それはあんまないですもんね、うんうんうん、なんか。
そうそう。これある程度、ある程度その、ホワイトボードの方に、なんかこう、書くべき、こう、要素みたいのをある程度こう、
あ、そう、そうですね。その、なんか、出来事とか、ね、感じたこととか、
うん、出来事とか、うん、その時、うんうん、対応とか、
そうですね。
気分とかって書いといて、それに対してこう、書き込んでいって、それを自分なりの感じで、
そうですね。あ、これはこういう場面なんじゃねえかなっていうのを、まあ、割とこう、うん、その人なりに演じてみると。なんかその、お二人の、その、割とこう、ゲームらしいゲームに比べると、このゲーム感っていうんですかね、うんうん、その、ゲーム性とかっていうのはちょっと僕、言葉として苦手ですけど、その、ゲーム性みたいなものがあんまりないはないんですけど、
うん、なんか、洋介さんっぽいなと思う。
ああ。
要はあの、洋介さんが好きなゲームって結構、会話メインのゲームが、
そうですね。
多いじゃないですか。
うんうん。
ねえねえ。うん。だからすごいそれっぽいなと思って。瞬間的にちょっと一瞬分かんなかったのがその、
うんうんうん、
どこにこの、得点って言ったら変ですけど、
うんうんうん
うん、そのなんかゲーム的にポイントしていく部分っていうか、それがちょっと一瞬分かんなかったんで、今、
うんうんうんうん、
質問させてもらったんですよね。その解決するのが目的なのかな。
あ、そう、あ、それ良かったよね、みたいな。うん、なんか そこら辺もなんかあの、ふんわりとした感じで、演じた人が、うんうん、あ、このアイデアすごく良くないっていうふうに、
うん
うん、あの別にあの部長に怒られちゃいけないって決まってないよねとか、
うん、
なんかあ、それ新しいねとか、うん、なんかそういうのって、
うん
うんうん、あのなんかユニークだったり、まあ、なんかその場の空気だったりで、こう勝者が決まると。ここなんか これこそ子供を交えてやったりとか、な子供の悩みをちょっとこっそり垣間見れたりするかなとか。なんかこうちょっとまあ、それこそいっぱい飲んでやってみたらどうかなとか、うん、なんかそんな雰囲気のものなんですけど。
まあ、アイディアがすごく面白いので、なんかこう、わかりやすくゲームの形に今できないかなと思って。
ああ、そう
ですね。もうちょっとなんかこう、パッケージできたらなんかすごく。多分面白いポイントが、瞬間的に伝わりづらい感じが今ちょっとしたので、
なるほど、ね、
多分やったら面白いんだけどみたいな、なんかこれを、なんだろうな、テレストレーションとかってわかりやすいじゃないですか。
はい、わかりますわかります。
ここに絵描いて、これがずれてくよね、面白いよね、みたいな、そういうなんかわかりやすい部分でのプレゼンの仕方みたいなのがあれば、
そうなん
だ、ね、多分、
で、これもっとこう、その場で悩みを書くとかっていうこと自体がもうなんていうんですか、もう入り口からすごいハードルが高いなっていう。
それ多分なんかある程度例題みたいのもいっぱいつけといてあげないと。
そうですね、こういう場面がとか、ね、
これを演じてくださいみたいな。練習用みたいなのを多分50枚ぐら
い
シートをつけといた上で、あとは慣れてきたら自分でやってみましょうみたいな。
そうですね。なんか、もともとシチュエーションのカードとかが何枚もあって、で、こう、それを配って演じてみつつ、慣れてきた方は自分の悩みとかも書いてやってみましょうね、ぐらいの方がいいのかもしれないですね。
入り口としてはやりやすいかもしれないですね。ゲームっぽさというか。
はいはいはいはいはい。 なるほど、うん。これはちょっと来年の、ゲーム出ないやつ。
いやでもなんかこれ、座布団関係なくというか、
はいはいはい、
あえてその座布団を意識しなくても、
うんうん
うん、なんか違った形ですごいゲームになりそうな気はするんですよね。
なんか無理やり関連つけようとした感じはしますね。お菓子のカードにしてみようかなとか。
もうぶっちゃけ座布団を忘れてもいけるとは思うんですよね、これ、
うんうん
うん。
これ、あれですよね。
はいはい。
ものすごいヘビーな悩みとか、自分のところにキャラクターカード回ってきたら、
うん、
どうしようかなっていうか
、確かにそうですよね。麻薬がやめられないんです、みたいな、
ね。どうやって演じたらいいんだろう、みたいな。ね、
うん、でもその、ね、実は昨日リストラを宣告されて、今日妻に言わなければいけないんです よ、
みたいな。ゲームしてる場合じゃねえよっていう。
ねね、やっぱりちょっと、それは拡大解釈だと思うんですね。うん、仕事がなくなったからって、あなたが全部ダメなわけではありませんので、ね、こう無責任に言い切れるって、ね、やっぱりゲームじゃないとそんなこと無責任に言えないじゃないですか。ね、そういうのもちょっと面白くなると思ったりもして、
うんうんうん。
これあと演じるところっていうのがなんかもう少し、演じやすいなんか要素があるといいかもしれない。結構、さっき部長に怒られるって結構一人で演じるの難しいじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。一人で演じれるなんかこう、なんか、安いなんか要素があると、
うん、
ディクシットのね、なんかこう、なんかとにかく一言でもいいんですみたいな。
はいはいはいはい、はい、
うん。なんか簡単にこう、演じるっていう部分が比較的できると、
うん、うん、うん、うん。
なんか読み上げちゃいそうですよね。多分キャラクターカードに書いてある、
うん。あ、そうそうそう。そうですね。
うん、
うん、うん、うん。いやー。なんかね、ちょっと考えてるときはすごい面白かったんですよ。
多分面白いんですよ、
うんうんうん。
多分それをまだゲーム的なところまで行ってないだけなのかもしれないですね。
うんうんうん、いやー、そうなんでしょうか、
うんうん。なんかもうちょっとこう、アレンジしていくと、うんうんうん、その面白さを残したままでゲームになるんだと
思うんですよ。はいはい、こういうのどうだろうなーって、まあ、ぐるぐるぐるぐる考えてるうちに、まあ、なんか要素が付け足されていったり、まあ、なんかこう、大事なとこが抜け落ちていったりして、今の時点ではこう、まあ、こういう形にはなったんですけど、その過程も結構でも、個人的にはでも面白かったんですよね。まあ、なんか結構こういうの、時々やっても面白いのかなと思うのと、なんか頭普段使わないとこ使えますね、これね。
確かにね。
ね。なんて言うんでしょうね。頭の中でシミュレートして動かしてみると、
うん、
なんだろう、あ、これ面白くないなとか、
うん、
あ、これ面白いなとか、そういうのって結構何かの訓練になりますよね。
うん
うん、自分の中でずっと考えてたことが、全然なんか筋が通ってないってすぐパッと気づいたりとか。
あ、はいはいはい、はい。
なんか、ものすごい面白いんじゃないかって思ってることが、なんか、意外となんか大したことないなって、いきなりなんか、気分が変わったりとか。
うん。
ほんとなんか何が面白いのかだんだんわかんなくなってくるんですよね。
うん。うん。
うん。でもこれ何度もやってるうちに結構面白いアイデアが出るかもしれない
し。そうですね、ほんとに。
そうなるかもしれないですね。
うん。うん、今度逆にあれですね、なんか。うん、一人一人考えてくるんじゃなくて、本当にワークショップ的にその場で、
うん、ああ、はいはいはいはい。
お題を出して、
うんうん、
みんなで一からこう、
三
人で話しながら考えていくってい
う
のもありかもしれない。
うんうん、ああ、その方が思考過程が見えて面白いかもしれないですね、確かにね、
うん
うん。
今回はあくまでこう、プレゼン的なやり方だったんで。
確かに。こう、膝を突き合わせて、ね、
うん、
その場でこう、リアルにやるっていうのは、
うん、
ねえね、
うんうん、
面白いかもしれない。
面白いかもしれないですね。
うん。
ちょっとやってみて、それ自体結構面白いゲームになりそうな感じの。
ああ、本当ですね。
気がしますよね、なんか。
うん。
ゲームを作る。
ゲーム、そうですね。そしたら、ちょっと、まあ、オンラインではなくオフラインでやれたらいいですね。
ねえ、そうですね。これはね、さすがに目の前にこう紙とか置いて、こう、ああだこうだって、やった方が面白い。
いや、楽しそう。それ楽しそうです。
うん。
うん、
ぶっちゃけ飯食いながらも
ね。いや、いいですね。
それいいですね。
トランプ並べたりなんかしてね。
ね、
ああじゃない、こうじゃない。
うん。
うん。
それいいですよ。
うん。
どっか集まれば。
ね、じゃあ、その時は、あの、あれですよ、ボイスレコーダー持ってきますんで。
そうですね。
ね、なるほど。
なる
ほど。いや楽しかったです、でも本当。ありがとうございます。
いえいえ。その悩みをゲームにするっていうアイデアがすごい面白かったんで。なんかね、なんかもったいないんで、なんかこれもうちょいいじりたい感じがする。
ありがとうございます。なんかちょっと引き続き、ちょっと頭をひねって、いけたらいいなと思いますので。あとは、ね、もし、ね、こうやってせっかく、配信をしてるので、いや、ちょっと俺の方がいいアイデア思いついたよとか、こういうとここうしたらもうちょっと形になるんじゃないのとか、教えていただければ ね、すぐにでもね、
そう、すぐ取り入れますからね。いいアイデアをすぐいただきますから。まあ、もし完成した暁にちゃんと名前入れますから。ね、
ちょっと。
スペシャルサンク。
まあ、ちょっとね、売り上げの方はちょっとね。
でもそこはまたちょっと話が進んできます。でもね。まあちょっと大人の事情がいろいろありますからね。
そうですね。
これはちょっとまたご相談。
はい。
アイデアくれなくなっちゃう。
いやいや。でも座布団って言っただけで随分まあいろんな方向に。
本当ですね。
そうですね。ね、重松清から妖怪までですかね。
ねえ。やっぱみんなあれですね。普段のこの趣味が出ます
ね。そうですね。
方向性が。
ね。
そうですね。
なべさんも社長と愛人ですもんね。
それ趣味じゃないですか。なんかね、やっぱこうブラフ系とか人を蹴落とす系のゲームが好きなんでしょうね。
語りをかける。
個人的にね。
ルールのシンプルさもなんかなべさんらしいなと思いましたね。
単純にバッティングゲームで座布団でっていうだけで考えたんで、ちょっとシンプルすぎるんで、なんかオリジナルな要素をもうちょい入れ
て。鍋さんは本当にゾンビ座布団になるんじゃないかなと、思ってた。
思ったでしょ。
座布団オブザデッドって言っただけでちょっと面白い話でした。
座布団投げるだけなんで、なっちゃうね。さすがにね、ゾンビとは結びつかなかったんですけど。それぞれ考えますよ、
そうですね。じゃあ、次は、ね、本当テーマを絞って、またいつか、ね、そんな回もできたらいいな、ということで。じゃあ、時間もちょっと。
なんだかんだ結構喋って
るんですね。そうなんですよね。今45分ぐらい、このコーナーでおしゃべりしてるので、はい。こんな感じですかね。
そうですね。一応第1回、おさぶらワークショップ。
素晴らしい。はい。
ね。一応まあ4つ出てきたもので、はい、これちょっともうちょっとこのアイディアを煮詰めるのもありかなと。ね、ちょっとこれあれですよ。新しいアイディアが浮かんだりとか、他の人が考えたやつでも、こんな風にしたらどうだろうみたいな、こう、あればお互いにちょっと連絡を取り合ってですね、さらに詰めてもよし、
そうですね、
全く新しいものを考えてもよし、ね。で、実際になんか一個できたら素晴らしい。
いや、素晴らしいですね。ね、そんなことになったらいいな。
ね。ね、そしたらもう、ウハウハですか。いやらしい話。
そこの夢がないとやっぱり。
そうですね。
いやらしい話も。ガッポガッポ。ね。そのぐらいの気持ちでやらまあ、またこいつ第2回やりましょう。
はい。じゃあ、その次もまた楽しみにしておりますので、ね。はい。よろしくお願いします。
じゃあ、
はい。
おさぶら第4回は、こんな感じで、ワークショップ第1回を、お送りしましたと。
はい。
はい。じゃあ、今回は本編は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではおっさんのブランチ第4回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様でした、お二人と。
はい、ありがとうございます。
いろいろね、いろんなアイデアが出ましたけども、座布団一つで ゲーム4つ。
いやー。
出ましたんでね。
うん。
うん、これを元にちょっと詰めていきましょうよ、また。
そうですね。
ゲーム考えるって単純に面白いんでね、できるできないは別として、
うん
うん。相当ね、毎日のように座布団のことを検索し、座布団に関わるものないかなとかね、
うんうん
あ、ボキャブラに金の座布団とかあったなとかいろいろ考えたりしながら、
うん、
ゲームに繋がんねえかなって。うん考えるのなかなか楽しかったんで、
うんうん、
またこれ定期的にやりたいですね。
そうですね、楽しかったです。僕もあの、ね、あの病院のミーティングで、うわ、座布団に座ってるとかね、覚えた。あんまり集中しないでやってましたから。
さて、そしてですね、
はい
次回、
はい、
7月、
うんうんうん
7月配信分では何の話をしましょうかと。いうところなんですが、
うんうんうん
何か考えてきた方
はい、ちょっとね何個か考えてみたんです、はい、考えてみたっていうかちょっと見かけてみたんですけど、はい、まあ2チャンネルのゲームサロンっていう板がありまして、はい、そこをちらちらちょっと覗いてなんかいいアイデアないかなって思ってたら、
うんうん、
ゲームで腹が立つ嫌いな設定展開みたいなものがあって、なんかまあ、あとはもう一個はですね、ゲームやっててもう年だなと思う瞬間。
ああ。
なんかでも、
字幕が霞んだ時とかそ
ういう。なんかこう、ただ、どちらもなんかこう、シュンとしたお話になっちゃうなと思って。でも、なんかちょっと違うかなと思いながら、眺めてはきたんですけど、なんかこう、いろいろ、こうね、ずっとゲームを触れながら育ってきたので、まあ、イライラすることもあったりしつつ、
うん
うん、まあでもそういうのもたまにはいいかなとも思ったり、
うん、
ただそんなには広がらないか、うん、まあでも言い出すと止まらなくなるとまたちょっと困ったもんだなと思って、
う
ん、
ね完全にただのディスっただけの話になっちゃう、
ね、そうなるとちょっとなんか面白みもないので、
うん、
聞いてる方もねなんかこう、ぐったりしちゃって終わるんじゃちょっとなと。ね、あと、まあ、なんか年を取った話を我々が延々とするっていうのは、こう、うん、
延々とね、
もう誰が聞くんだって話になってきちゃうんで。
いくらでも出てきます。とりあえず格ゲーのコマンドが入れられなくなってきちゃった。
いやー、ほんとね、2回転コマンドとかもう無理ですよね。
もう絶対無理なんじゃん。まずね、格ゲーのコマンド表を見るのが辛い。
ああ。
あれを把握するとこ
ね。ねえ、もうほんと、覇王昇降拳から右下で終わるみたいなさ、もうちょっと無理だな、うん。
タメ系とかも無理だな、とかね、
うんうん。
このキャラ使いたいけど、タメだから無理だな、とか。
なんか
こう、そんないくらでも出てきますね。
あまりね、盛り上がる感じがしなかったんですけど。
そうなんです、
ね。そうなんです。
多分もう目が弱ってきたと思う。ねえ。まあまあ全然それは雑談レベルでいくらでもできますが、あとは何かございますか？個人的には夏なんで、
はいはい、
なんかその夏にまつわるゲームの話とかでもいいかな。
ああいいですね。
お7月なんで、
うんうんう
ん、まあ夏休み。
うんうん
海、もしくはホラー、
あ
いろいろありますけど、なんかそういうなんかテーマを決めて話すのもありかな、っていうのとかね。
そう、なんかまあ息子の話で恐縮ですけど、とにかく彼はどんなゲームでも砂浜と海が出てくる場面がとても好きなんです。なんかマリオとかでも延々と海ステージをやって、もうこれすごい楽しいわって。
じゃあ、海に行きたい
の？ねえ、そう、海行きたいのって言うと、いや、家でいいわって言うんですけど。なんかね。
一度連れてってあげて
ください。何回か行ってるんですけどね。
ぜひぜひ、潮干狩り。
あ、そうですよね。うん、ねなんか、そういう、なんか、ちょっとね、夏に関わることっていうだけでも、なんかいろんなゲームの話ができそうで、なんか大きなお題があるっていいですね。
なんかそう、大きなお題でざっくり話す分には、ビデオゲームだろうが、
ね、そう
ですね。関係ないので。
ね、僕らね、座布団で1時間話してますからね。
まあ、 何でも話せますけど、あとはもう真面目にゲームの話をするとなると E3 があるので、うんうんうん、6月とかね、そんな話をしてもいいんですけど、それはなんかあまりにもちょっと普通すぎるなと思って、うんうんうん、ねえ、
うんうんうん、
そういうのはいかにもネットで情報拾えるなと。
そうなんですね。うんうん、
ね、そういうのはいいかな。うちら的にやっぱこう、うんうん、ね、緩い感じで何かも、うんうん、ね、話したいなと。
うん。
なんかテーマね、こう、欲しいわけですよ。う
ん、夏休み、うん、どうですか、夏休み
というテーマでゲームの話をする、う
んうん、昔夏休みにやったゲームとか
でも、
うんうん、
でもいいし、
夏休みの
単純に夏休みをイメージさせるものでもいいしとですね、うん、夏休みといえばみたいな感じの話の持ってきたこともありとですね、
うんうんうん
うん、
そのぐらいざっくりしてる方が、うん、なんかあるかもしれないですね。
うん、どうせまた1ヶ月考える時間
がある。はいはいはい、はい。
このね、
個人的な、
うんうんうん、
全然いいですよ。たまたまやったゲーム、
ね、うん、いや。全然夏に関係ないゲームをやったっていいわけですよ。
うんうんうんうん、
なるほど。
うんね、うんうん、夏休みに、ロストプラネットをやったところで、構わないし。
雪山
だろうが。ねえ、全然構わない、うんうん。じゃあ夏休み
ね、うん
うん。ちょうど多分配信するのも7月まあ半ばぐらいでしょ、はいはいはい。もうすぐ夏休みみたいな、うん、ノリで。ねえ、いいかな、
うんうん。はい。
いいです
ね。いいですかね。
うん、
そんな感じで、うん。じゃあそんな感じでいきますか。はい。じゃあ、ですね、一応この、ボートゲームラジオおっさんのブランチでは、お便りも募集しておりまして、ブログのね、ボートゲームラジオおっさんのブランチ、多分おっさんのブランチで検索すれば出てくると思うんですけども、そのブログの方のコメント欄に書いていただくか、あとは、ツイッターの ID、OSSANNOBRANCH、おっさんのブランチというツイッターのアカウントがありますので、そちらにね、コメントをいただくか、もしくはハッシュタグで、おさぶらとカタカナで打っていただくと一応拾ったりもしますので、そちらでお便りを募集しております。月に一度のね、配信なのでなかなかお便りもしづらいかもしれませんけども、お待ちしております。はい。前までは3分割とか4分割で無理やり1週間ごと配信してましたけども、めんどくさい、ね。前回から第3回から普通に1時間半ぐらいをまとめて配信する方法に変えましたので、うん、月に1回ではございますが、まあね、ゆっくり聞いていただければなと思います、はい、そんなところですが、何か宣伝などあれば、
あ、
特に何か言っておくことはございませんか、
うん、はい
ない何もないです
。いいですか、じゃあ。はい。僕は、ポッドキャスト他でもやっておりまして、
はい、
僕と M さんと息子とゲームとというポッドキャストやってます。そちらの方も、もしよかったら聞いてみてください。
はい。
はい、
ブログの方からもリンクが
飛
んでますね。はい。
はい、
こんなもんでよろしいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、終わりかな？なんか全然閉まらないですけど終わりでいいんですかね、特に次回の収録までに何かやろうと思ってることとかはないですかね、いいですね、タコチさん、そういえばラストオブアスを
予約しました。
もうすぐですよね、私が前回予約してキャンセルするという、あれが20日
です
か、20日ぐらい、
僕は世界中の新作を予約しまして、はい。
あ、
方をやり直してるんですけど、途中で積んじゃった方をまた最初からやるっていう。
うん、
まあなんかこれは新作が出て、そのまま投げるコースだなと思いながら、はい。
いろんなゲームやってますもんね。
キャラメイクがね、楽しいんですよ。 キャラメイクをして最初のボスを倒すぐらいまでね、すごい面白いんですよね。
うんうん。
その後。
わかりますよ。
で、新作の世界中が出て、来月も同じような話をするんじゃないかなと思うんで、そこら辺は皆さん楽しみにしていただけると
思います。ね。決してコピペしてるわけではない。
そうなんです。はい。
ね。ちゃんと録音してます。僕もラストオブアスは買いますし、うんうん、あとそれ多分同じぐらいの日に、バットマンのツインパックが出るんですよ。
はい、
ーアーカム、なんか今まで2本出たやつをまとめて3000円ぐらい出てるやつ。
あれ、
それも買います。
ハードは何で出るんです
か？ハード PS3 と箱と両方出るはずですよ。
うんうん、
箱版で予約しました。
アサイロンも面白かったです。
みたいですね。僕やってないんですよね。うんうん、体験版しか。
Wii U のアーカムシティ買ったんですけど、うん、ちょこっとやってやめまし
たね。うん、でしょ？まだせっかくツインパック安く出るし、うんうん、なんか初回限定らしいんで、生産が。うん、だから買っとこうかな。こ、うんな感じですね。あとは7月はデッドアイランドが、日本版が来るので、こちらも買いと、うん、はい、こんな感じです。じゃあ次回は、
はい、
夏休みをテーマに、はい、まあ、ビデオゲームなりアナログゲームの話をしましょうというところで、はい、唐突ではございますが終わりです。いつもこの締めの言葉がね、なんもないなと思うんですけども、
なんかあったらいいですかね。
なんかあったらいいんですけどね。
そう。
ないんですよね。
ね、なんか掛け声とかですかね。もしあれだと。
掛け声。ね、
なん
か、うん。まあ、これ、このままフェードアウトで終わんじゃない
ぐずぐずしてたねっていう感じをフェードアウト
した感じで、わーって。フェードアウトして、曲かって終わる。